うございます。では礼拝を始めていきましょう。栄光イエスにあれを賛美します。ラーラーラーラーラーラー3、はい。栄光栄光イエスにあれ、イエスにあれ、御座にいます子羊よ、褒むべきお方、あなたはすべを治める、永遠に正義を持って。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日もあなたの御声を聞いて一日をスタートしたいと心から願っています。どうぞ私たちの霊の目や霊の耳を開いてくださいますようにお願いいたします。この時間、聖霊様にすべてをお委ねし、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き2章37節から47節です。それでは拝読します。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。では内容を簡単にまとめます。人々はペテロの説教を聞いて心を刺され、どうすればよいかと問いました。ペテロは悔い改めてバプテスマを受け、聖霊を受けるように勧めました。するとその日、3000人ほどが弟子に加えられました。また、クリスチャンたちは集って祈りと豊かな交わりをし、すべての民に好意を持たれました。では、最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、この41節以降のこの力強いこのエルサレム教会の働きが、43節聖霊様の強い御臨在と不思議なこの印ということに表れていると思いますけれど、またこの初期のこの共産主義というか、みんながものを持ち合って、 分け合うとか。しかし、ここで教えられたことは、こういうこの力強い働きがなされる土台である120名の人たちの聖霊の出しというか、バプテスマ。それがあって、本当にこの純粋な土台が、このような素晴らしい群れを作り上げたんだなということを教えられました。以上です。
はい、私も全体を通して、御霊様が作られる教会というのは、こういうものなんだという、なんか圧倒的な力と、その、働きと、それに対して大きな感動を覚えているのと、それから特別目が止まったのは、41節と42節で、その日3000人ほどが弟子に加えられた、そして彼らは使徒たちの教えを固く守りと書いてあって、聖霊様が救い出した人々というのは、誰も教えなくても不思議とこの使徒たちが教えた教えを固く守っていくんだなということ、そしてそういう人たちが全員主の弟子と呼ばれている、3000人が全員弟子と呼ばれていることに目が留まり、聖霊様というのは、誠の弟子を生み出されるお方なんだなというところに目が留まりました。
はい、私もこの聖霊様の働きについて今日も目が留まっています。特に37節で、ペテロのメッセージを聞いた者たちが心を刺されて、どうしたらよいですかと言っている箇所が心に留まりました。様の働きは人々を悔い改めに導き、またバプテスマまでも導き、死の弟子と導くのだなと思わされています。以上です。
はい、私はまず40節から、本当にこの曲がった時代から救われなさいという言葉ですね。本当にまあ今の世も同じなんですけれども、曲がった時代から救われる、この時代から、この社会からというか、救われるということを考えなきゃいけないんだなと思わされました。そして47節。しかしそのような時代にあっても、本当に主が人々を加えてくださる、真実救われる人を起こしてくださっているんだなということに目が留まりました。以上です。
私は37節と38節から、心から悔い改めてバプテスマを受ける者には、聖霊が賜物として与えられるということを教えられました。また、全体を通してですが、特に46節に、毎日心を一つにして宮に集まりと書いてあって、聖霊様の働きの一つに、心が一つになるというのがあるなということを思わされました。43節には一同の心に恐れが生じとか、また3000人ほどが悔い改めてバプテスマを受けたとか、一つになるように聖霊様は働いてくださると思いました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、37から39に関して教訓模範ということですけれど、人々が悔い改めに導かれるために聖霊様の言葉が与えられて、その言葉が人の心を、刺し打ち砕いたことから、そういうメッセージでなければならないということ、まるでイエス様が直接語られるようなメッセージ、臨在あふれたメッセージでなければいけないということ。ですから、メッセンジャーが本当に性別されて、主と一体となっているかどうかということが非常に重要であり、その働きの中で罪の告白、悔い改め、水のバプテスマを受けるならば、必ず聖霊のバプテスマが伴うということ。そしてこの主の言葉を受け入れたものという言い方ではなくて、41節のとこですけど、彼の言葉を受け入れたという言い方になって いて、まさにメッセンジャーというのが主と一つになっている。まあ、繰り返しですけれど、そこにこの聖霊様の働きがあるということを教えられました。以上です。
はい、私も38節39節のところで、私は悔い改めがすごく大切だなということ、悔い改めに導くためというか、罪を示すために私たちは使わされていくんだなということを今朝は教えられました。それをするときにイエス様の御名によってバプテスマを受ける者は、その恵みとして賜物として御霊を受けるということ、その流れをもう一度教えていただきました。そしてこれが全ての神の民に与えられている約束だと書かれていて、まあ、御霊を受けることイコール神の民となる、本当にそれがここに明確に約束されているなと思いました。それから40節以降で御霊を受けた者について、神の民としてどのように生きるようになるのかということを教えられました。御霊を受けた人というのは、使徒の教えを固く守り、また交わりを心から喜んで祈るものになっていく。そして神を恐れて生きるようになるということ。それからこのような群れに対しては、主がいつも不思議な技と奇跡を使徒を通して行われたと書いてありますけれども、絶えず恵みが注がれるんだなと思いました。これが誠の神の群れなんだなということを教えていただきました。以上です。
私は47節から御霊の働き、御霊に満たされた共同体について見ることができました。聖霊様が働かれると、この共同体が心一つにして宮に集まり、日々この死を褒めたたえるようになる。そしてまた、この食卓にもそれは現れて、その食卓の中にも喜びと真心を持ってとあるんですけども、このような互いに交わり、まあ、使い合って真心を持って食事を共にするようになるということを教えられています。そこに主も毎日救われる魂を仲間に加えてくださるのだなと教えられました。以上です。
では、適応のためにしばらく黙想しましょう。与えられた御言葉を自分の実生活に適応していきましょう。はい、では適応の分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、今日午前中いろいろなこの仕事をすることを考えましたけれど、今日のこの全般の御言葉を通して、自分自身が聖霊に十分満たされていないと、人々に良いものを、聖霊様の働きを与えることはできないということを通して、今日は午前中しっかり祈って、そして聖霊様に完全に支配され、明日の学びがありますけれど、また夕方の学びがありますけれど、今日の、備えて、今日午前中は備えて一日を素晴らしいものにしたいと思わされました。アーメン。
はい、私は2つですけれども、1つは今日伝道する機会があるので、そこで誠に罪というのを示していく、罪があるんだということ、そこから救われなきゃいけないということを伝えていくということを1つ示されたのと、それからもう1つは、まあ、しばらくこの場所で、まあ、街道というか、その皆が集まるところを建てようとずっと祈ってきてるんですけれども、まあ、1年ぐらい祈ってきてるんですけれども、この地に主が共同体を作るようにも導いておられるかなと、聖霊様による誠の御霊によって生み出された人たちが生活する、そういった共同体、それをここに導きがあるかなということを感じました。はい、以上です。
はい。この時代のことを思うときに、もちろんこの日本においても非常に悪いものもたくさんあるんですけれども、でも人の目には本当に すごいいいことをしているように見える人たちもたくさんいるし、私もそういう方々にも出会ってきました。でも本当にその人間的にまっすぐに見える人たちに対して向き合うときにこそ、あ、本当の意味で精霊によって知恵を持って見分けていかなきゃいけないということを感じました。本当にこの聖書の価値観、精霊による価値観というものを固く握って固く見分けていかなければならないということを日々感じています。特に子どもたちと関わることがとても多いので、どのような価値観を彼らに伝えていったらいいのか、どのように聖書を伝えていったらいいのかというものは、本当に祈り備えなきゃいけないということを今日は示されました。以上です。
はい、私は聖霊様が働いてくださるときに、心が一つになるということを今日は学びました。今与えられている教会で、同じ御霊を飲んで祝福されている方々とともに、今年は、今回は個人的にではなくて、教会全体で伝道できるようにしていきたいなということを思わされました。以上です。では、一言お祈りします。ハレルヤ、主を感謝いたします。今日も私たちにふさわしい御言葉を与えてくださって、命の糧を与えてくださりありがとうございます。神の子供は御霊に導かれて歩む者たちです。今日私たちをそのようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。